おはようございます。私は裁縫のお仕事は学生時代から自分でやっております。結婚しても同じでですね、やってるわけです。これは何だと思いますか？こう塗ってるんですけども、腎臓側です。あのストロボのケースなんですね。でこれどうしてもケースが欲しいと思ったんです。でそれで、まあ、これだったら自分で作れるわと思って、その腎臓側で、作ってみました。先日ですね、今まで使っていた木綿糸の残りが少なくなりました。まあ、これだけになったわけです。で、これはもう残り少ない、買わないといけないと思って買いました。ここは20分の3と読むんだと思いますけども、60メートル巻き、綿 100% っていうわけですね。さて、ミシンをかけていた時のことです。でそれで、あ、もうこれはスペアがいるなと思ってですね、横須賀の中心街に行って、スペアの糸を買ってきました。普通地用60番の、糸ですね。さて、そのミシンを使っている間に、いよいよですね、なくなったんですよ。これですよ。見た瞬間に思いました。上げ底だ。芯がこんなに太いんですよ。ほんのちょっとしか巻いてないんですね。で、これだけ見たらこうたっぷり巻いてあるように見えますよね。でも現実はこれですよ。ひどい上げ底ですね。で、そして、なんかこう、ね、騙されたような気がするわけです。芯を細くしてね、たっぷり巻けようっていうふうにこう思いました。さて、私が生涯で最初に上げ底を見たのはですね、これは、家族で蕎麦屋に行った時です。で、母が、ザルそばを注文したわけですね。こんなに深い容器で山盛りになって運ばれてきたんですよ。もう小学生の私はですね、すごいな、あんなにたくさん入ってるのか、食べられるだろうかってもうニコニコとしてですね、でそしてお箸入れてびっくりですよ。カツって そこに着いたわけですよね。もうそこはこんなに揚げてあるわけですよ。で2歳上の兄がですね、その揚げ底の説明をしてくれました。でそれでですね、なんだと思った、騙された、見かけだけっていうふうに思ったわけですね。さてですね、揚げ底っていうのはですね、たくさんあるように見せていて実際にはない、期待をさせていて失望させるものであるわけです。で社会にはいろいろな揚げ底があります。ここシャロームはどうでしょうか。皆さんがこう言ったとします。シャロームはなかなかいいですよ。親切です。丁寧です。心がこもっています。で、それを聞いた人が、じゃあシャロームに入ろうかな。で、入ったとしますね。で、そして、わあ、本当にいいところだってなれば素晴らしいわけです。で、ところが、聞いたこととだいぶ違う。期待したけども、失望だった。ってなりますと、もうこれは、上げ底だったわけですよね。でさて、聖書の中で、これは上げ底だと思える、出来事があります。これはキリストが直接に関わったわけです。この出来事については多くの人が疑問を持ちます。そして質問をしてくるわけですね。大学生から鋭い質問を受けたことがあります。それではその場所をお読みします。どういうことが、どれが一体上げ底なのかですね。マルコの11章の12節から。翌日彼らがベタニアから出かけてきた時、イエスは空腹を覚えられた。そして葉の茂ったイチジクの木を遠くからご覧になって、その木に何かありはしないかと近寄られたが、葉のほかは何も見当たらなかった。イチジクの季節でなかったからである。そこでイエスはその木に向かって、今から後いつまでもお前の実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。ちょっと飛びます。20節。朝早く道を通っていると、彼らは先のイチジクが根元から枯れているのを見た。さて、その学生はこのように言ったわけですね。もうこれはもうひどいやり方だと。でキリストがですね、自分が払いって一時期の日があった。 で、実がないかなと思って近寄ってですね、ずっと探したらですね、全然実がなかったと。そうすると癇癪を起こしてですね、もう今からのうちお前から実を食べるものがないようにと言って木を呪ったと。で、呪った結果、その木は枯れてしまったと。これもう全くひどい話と。聖書の中で、イチジクの季節でないと書いてあるんだから、イチジクの季節でなかったらですね、実なんかあるわけないだろうと。それなのに実を期待して実がなかったと言ってね、呪って枯れさせてしまった。全くひどい。わからん。まあ、このようにその方は言ったわけですね。皆さんも同じようなことをお感じになるでしょうか。牧師川越はこれに何と答えたらいいんでしょうか。この出来事を理解するにはイチジクの木について知る必要があります。で、私はもう植物のことはもうさっぱりわかんない、まあ、花のことも木のことも全然わかんないわけですね。さて、イチジクの木についてこのようなことが書いてありました。これはもう重要なポイントですね。葉が開く前に実が実るのがイチジクの木の性質である。葉より実が先なんですよ。まあ実はちょっと小さいですけどね。実が先なんです。後から葉なんですよね。さて、キリストが通りかかった時にね、葉が出ていたわけですよ。ということは実が先なんですから、ああ葉がいっぱいついてる、実があるだろうなと思って近づいて、何かあるかなって近づいたら何もなかったわけです。実がなかったわけですね。ここがポイントなんですよね。イチジクの季節でなかったって書いてあるんですから、イチジクの季節でなければね、葉がないのが普通なんですよ。季節でないのに葉を茂らせていたので、葉の先につくべき実があるだろうなと思ってキリストが近づいたらなかったわけです。じゃあなぜキリストはですね、呪ってこれを枯れさせたのでしょうか。もう癇癪を起こして枯れさせて、もうめちゃくちゃだとわからんとこう、その大学生は言ったわけですけどね。キリストは次のことを教えようとしておられたんです。その当時のユダヤ人の宗教、いろんなことを教えてました。もうたくさん教えてました。そしてですね、もういろんな儀式をやっていたわけです。それは明らかに宗教の歯の部分です。こういうことやってます。こうです、こうです、こうです。歯の部分です。で、ところがですね、その当時のユダヤの宗教家たち、実がなかったんですよ。あなたの生活はどうなんですか？あなたの品性はどうなんですかと、その実が期待された時に、キリストの目から見ると全然実がないわけです。葉っぱばっかりなんですね。実も葉もなければ問題ないんですよ。実も葉もなければ。実だけある。それは結構ですよ。でも、葉があれば実が期待するわけです。葉も実も揃っていたら、それはまた結構ですよね。で、キリストはですね、その当時のユダヤ人の宗教家にね、あなた方葉っぱばっかり全然実がないと、もう枯れよと言って人間を殺す、そういうひどいことをしないで、一本のそのイチジクの木を枯れさせることによってそのことを教えようとされたのでした。さてですね、このシャロームは葉っぱばっかりになってはいけないわけです。イチジクの季節でなければ実も葉もなくていいわけです。でも葉があるということは実を期待させるわけですね。で、さて、このシャロームがですね、葉も実もなければもうほとんど存在意味がないです。葉も実もないと。実はありますだったら結構ですよね。でも葉があれば当然これは実が期待されます。さて、ここではシャロームという名前が付けられているわけです。カタカナですからね、まあ日本語でないってことはわかると思います。シャロームって何でしょうね。ヘブル語ですよ。聖書の言葉ですよね。このシャロームの意味は何なのか。これはシャロームの職員の人は知っていないとおかしいですよね。これに毎回小さく書いてあります。シャロームとはヘブル語括弧聖書の言葉括弧で平和とか平安という意味があり、シャロームというのは平和、平安なんですよね。ハワイに行きますと、アロハ、もうこれが挨拶になるわけです。会った時も帰る時も、おそらくアロハでいいと思うんですね。アロハ。イスラエルに行きますと、これがシャロームになるわけです。別れる時はシャローム、会った時もシャロームっていう人は、とにかくあなたに平安がありますように、あなたに平和がありますようにという意味です。ここの看板はシャロームなんですから、身として平和、 平安がなければならないわけです。入居者の人がですね、お互いにこう仲が悪いとしますね。これ仕方ないですよ、お客さんですから。でも職員の中にはこのシャロンがないといけないですね。平和、平安ですね。私たちは上げ底になってはならないのです。